様の御言葉に共にしましょう。はじめに旧約聖書エゼキエル書34章の11節から16節。誠に主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする。牧者が自分の羊がちりぢりになっているときに、その群れを探すように、私は自分の羊を探す。私は雲と逸雲の日に散らされた群れをすべての場所から救い出す。私は彼らを諸国の民の中から連れ出し、諸国から集めて彼らの土地に導く。私はイスラエルの山々、谷間、また居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養う。イスラエルの高い山々は彼らの牧場となる。彼らはイスラエルの山々で聞こい、良い牧場と清くな牧草地で養われる。私が私の群れを養い、聞こわせると主なる神は言われる。私は失われたものを尋ね求め、壊れたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。しかし、超えたものと強いものを滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。次に新約聖書、ヨハネによる福音書、第21章、15節から17節。食事が終わると、イエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか、と言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。と言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさい、と言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。と言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさい。と言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。どうぞ。
ございます。ヨハネに福音書の21と15と以下に記されている言葉をお読みいただきました。ご覧になって分かると思いますか、まあ、この箇所はヨハネに福音書の終わりの部分、全体の結末に当たる部分と聞いることができます。その点もあってか、まあ、ここで語られていることは、まあ、その箇所だけを読んでも何を言っているのか分かりにくいことだと思います。使われた主イエスが別の時に3度にわたって、あなたは私を愛しているかと そう尖れた。それに対してペテロの方も、まあ、もう一度、はい、私があなたを愛していることは、あなたがご存知ですかと、まあ、ほぼ同じ答えをしています。まあ、こうした会話に一体どういう意味があるのか、まあ、ここだけを見ても分かりにくい問題はないかと思います。しかし福音書全体を振り返っていくときに、まあ、このようなイエス様とのやり取りがペテロにとってどれほど慰め深いものであったか、本当に彼を新しい人生に生かすものであったか、まあ、そのことが見えて、まあ、その意味でも今日はまずこの箇所と関連が深い、まあ、同じように実写の13章を見ていただきたい。13章の新約聖書の196ページになりますが、ヨハネ福音書の13章36節から38節、少し長いですが、一度読んでみます。ヨハネ福音書13章の36節、シモン・ペテロがイエスに、主よ、どこへ行かれるんですか。イエスが答えられた。私の言うところにあなたは今ついてくることはなくないか。あとでついてくることになる。ペテロが言った。主よ、なぜ今ついてきてないの。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないんです。まあ、この場面はシュエスが十字架につけられる前、いやむしろシュエスがまさに十字架の死に向かって歩み出そうと決断された時のことです。まあ、そこでは十字架の上でご自分の命を捧げるほどに私たちを愛し抜こうとされている、その主イエスの御心が示されている、そういうことでありました。そしてその時、まあ、一番でしても言える言うならば、主イエスがただならぬ決意を持って自分たちの知らないところへ行こうとしている、そのことを察知したのですね。いや、それはもう死のことを意味しているのであろうということを感じ取った。それで37節にあるように、彼は、あなたのためなら私も一緒に命を捨てます。もちろんそれは、その場限りにも、上目だけの言葉ではなく、死の別室してのペテロの思いにかけるを言い表すものだったではないでしょう。シュエスもこの言葉分かっていた。しかしそれに対してシュエスは、まあ、ある意味非常に冷静な仕方で答えられた。私のために命を捨てるというのか、はっきりしておく。鶏が鳴くまであなたは三度私のことを知らないというのです。あなたの意味がいい加減なものではないことは分かる。それでもあなたは最後には今のことになる。それももうすぐ鶏が鳴く前、朝が来る前に三度に分かってあなたは私のことを知らない、否定して裏切ることになる、そういうことされたと。そして多くの方はご存知かと思いますが、実際にこの後説はシュークリエンスの言われた通り、主のことを三度知らないと、きっぱりと否定することになる。まあ、ペテロ自身にとってもその言葉は思いもよらない 展開だったと思います。しかしそれが現実、ペテロの身に起こった現実の出来事でありました。しかし何かやはり実はもうどうすることできない、破れ挫折として、痛みとして心の奥深くに残ったあの部分です。ただにこれはたまたまペテロに起こった2000年前の出来事というのではなくて、私たち人間の中にあるどうすることもできないものを使う罪そのものを表すものと信仰ができるためにしよう。教会はその意味に聞いてもらいました。ただ罪はそのような出てを言ってることではないというのが聖書の福音。そのような私たちが滅んでいくままに、自分の罪の家に滅んでいくままに放っておくことを許してはしない。いや、むしろそういう罪からこそ私たちが救われて、神に作られた新しい命に生きるために御子イエス・キリストを与えてくださった。そしてイエス様はその父の御心に応えて、私たちの罪をすべてご自身の身に持って十字架にかかられた。そして私たちを新しい命に生かすために復活させられた。その復活されたイエス様が今、罪の許しと復活の命の恵みを持って、改めてペテロに出会い、向き合ってくださっている。それが今日の箇所、ヨハネ福音書の21章ということになります。まあ、ここで、もう一度、その今日の箇所である21章に戻ってみましょう。まずここで私たちが心に留めたいのは、そのようなペテロの中にある罪を、そのまたその痛みと向き合おうとする主イエスの真剣さと真実さ。しかし大体イエス様がガリラヤ湖畔で改めて弟子たちにご自分を表され、まあ、そこで彼らと親しく食事をしました。それでこの食事が終わった後、主はペテロに目にと向かわれて一対一で問い始められたのです。ヨハネの質問、あなたはこの人たち以上に私を愛しているか。ここで一応申したいと思いますが、この人たち以上に愛しているかと言われますと、何か私たちは他の弟子たちと比較して、他の人と比較して自分がどれだけ優れているか、そういう話のように聞こえてしまいます。ただ、聖書はそういう意図はありません。他の人がどうとかという問題ではなくて、ペテロの心も失われてはならない、食べられのない弟子として、主が重んじておられる、まあ、その思いを表すものと思っていただいていいと思います。大事なのは、誰がどうとか、どちらがどうとかいう問題ではなくて、ペテロ自身が陥ったその罪と、その痛みも、もうすぐだことのように、うやうやにごまかすのではなくて、それを共に少年から見据え、共に担ってくださる主イエスの真実だ。そうであるからこそ、主イエスは、ペテロが三度否定したのに対応するように、三度にわたって、あなたは私を愛するか、そう問われるんですね。で、その主の真実な思いはペテロにも通じたのであります。通じたのはずです。で、17節を見ますと、三度目にイエス様が問われたとき、ペテロは、 くて悲しくなったと。3度目も私を愛していると言われたので悲しくなったと言われています。でこれはいつもイエス様がしつこく聞いてくるので、3度答えているのにどうして分かってもらえないんだろうか、まだ信用してもらえないんだろうか、そういう悲しさではありません。全く違う。むしろイエス様が十字架の上で自分の罪を負ってくださった、そのイエス様がここまで真剣に自分の罪に身を寄せてくださっている、その愛の深さに表せて自分の罪の大きさ、痛みを知る自覚させられているんですね。そこにおいて改めて自分の罪の悲しみを知る、もう済んだことなんだ、水に流してしまっていいんじゃないかと、もういつまでもそんなことを問い詰めなくていいじゃないかと、そういう問題ではないと。もちろん責めればいいという意味ではありませんけれども、そういう罪の痛みと悲しみを一層深く覚えながら、むしろそういう罪にもう縛られる必要はない、その思いの全てをみんな下ろしてイエス様に担っていただく、その道が自分にも与えられているし、その平和が自分に与えられている、そういう本当の平和さに導かれた、そうすることもできない罪を突き抜けたイエス様の恵みに本当に悔い改めて自分を委ねることを知った悲しみ、そうすれば主イエスの恵みに嘘ついている悲しみ、真剣さになって私たちは罪に許しているところ、自分が本当にあらゆる罪かを解放されて愛のことがあるという、そういう道があるという知ることが多いです。そしてはこの歌詞のやり取りに関しまして、どうしてイエス様はあなたは私を愛していたかとペトロに言われたんだろうか、それを聞いていました。今度はちゃんとできるかと、まあそういうことから見ればないのではないか分かるんですけど、まあしかし私を信じているか、私を信じるか、そう思えたんだけど、どうして愛しているかと問われてるのか、で、そもそも信仰において信じるということを愛することは同じなのか違うことなのかと、まあ、そういう意味もなろうかと思います。で、まあ、期待どんな答えを私が言うか期待されると実は申し訳ないんですが、その点についてはみんなに掘り下げて考えるだけのものは私の文化にもまだありますので、まだあまりその言葉の意味で愛すると信じるということを現実に考え比較してみるということに相当深い意味がないと思います。この場で思い出すのは、主イエスご自身がご生涯が入って私たちの救いのために十字架に至る道を歩み通されるところ、最後まで弟子たちを愛し私たちを愛し抜かれたと言われていたんです。そのように愛を持って基盤に至る愛を持って愛し抜いてくださるイエス様に招かれた時に、私たちもやはり愛を持って応答すること、それが求められる。 それ以外に何を思いますか。いや、信じると言い換えることもできるかもしれない。でも、やはり、イエス様が限りない愛を持って、愛してくださる、私たちの罪を許して、救いを実現してくださった。その愛に対して私たちも愛を持って答えることが、やはり弟子としての道なのではないですか。もちろん私たちが自分の力でイエス様を愛することができるわけではありません。愛するということを本当に考えてみるときに、私たち自身は今であっても、本当に愛のない自分の罪というものを、そういうふうには思えないというものです。でも、愛のない人たちにイエス様は愛してくださっている、ただ信頼していること、まあ何でしょう、言ってるのではなくて、本当に自分の心を注ぎ出して愛するのでくださっている、しかもその愛を持って、愛のうちに私たちが立ち上がって歩むように招いてくださっているんです。わかりませんけれども、そこにおいてやはりイエス様は私たちを愛しているかと私たちに問われるんです。イエス様の愛が分かっており、イエス様の愛を自分にとってその愛に自分のものを委ねるんです。そして従っていることができるかどうか、このことを問われるんです。でまあ、実際このように取られた節では、その先の方ですね、まあ、19節、最後の19節に至りますと、私に従いなさい、まあ、それを救われたものは、あとは自分の進めと見切ればいい、自分の信じるところに従って生きればいい、そうじゃないんです。私は愛を持って、自分の命を捧げてくれたと思った。でも私に従わせていただく。実際、この19節では、ペテロの死ということになります。入手されています。イエス様に従う中で、まあ、実際それは殉教したのではないかと見たことになります。そのまま私たち生きるか死ぬかを問われてしまいますと、私たちは助けがないものがあってしまいますけど、死ぬのに死ぬかも私たちが答えながら主に従う歩みに何が始まる、そちらこそ主が本当にできるかどうかではね、主がそのように招いておられる、主がそのように私たちに寄り添っていてくださる、主がそのように私たちと共に歩もうとしておられる、主の招きを私たちは改めて覚えたいな、今日のことは礼拝から私たちは主の招きに使わされていく、人共に使わされていく、私たち自身を見る限り、そういう愛とは私たちがそういうものであります。でもここに正直に与えてくださる許しがある、その許しの中で罪から解放されて、古い自分からも解放されて、私たちは主に従って歩んでいくことができるし、またそのように何かできる、私たちの新しい命がどこにあるか、そのことをまた招いてくださるこの主に祈る、新しい主にこのようにタイミングしてタイミングして、 スの愛と許すのは別に、あなたに愛されているものとして新しい命と使命を与えられた、メズクロの物語も言葉にして感謝をいたします。あなたの使い捨てない恵みを言葉を申し出て、私たちは命を目指すことがある悟ることができたことの本心だから、自身は自分の内にある部分に何度も届いて読めないものです。しかしそういう私たちも主はとてもいいのです、愛するようにくださる、そうもあるわけです。新しい信仰のライフに果たして何をしましたのか、今見てください。君の意味が深いものの中にあってください。あなたの御言葉に耳を傾けることができます。そして、主の愛に癒され、伝われ、それを分かち合う人に伝わらないことができます。それと、別にさせてください。あそこに、主に、この皆の中で、いいのにしたでしょう。
アーメン。